山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。福山ひねみの心のしおり始まりました。一年で一番暑い季節がやってきました。いかがお過ごしですか？今日から5回に分けて宮沢賢治のバラ海小学校をお届けします。宮沢賢治作バラ海小学校1。私がバラ海の野原に行ったのは、火山弾の手ごろな標本を取るためと、それからあそこに野生のハマナスが生えているという噂を確かめるためとでした。ハマナスはご承知の通り海岸に生える植物です。それがあんな海から30里もある山脈を隔てた野原などに生えるのはおかしいとみんな言うのです。ある人は新聞に3つの理由を挙げて、あのバラ海の野原はすぐ仙頃まで海だったということを論じました。それは第一に、そのバラ海という名前、第二にハマナスの生えていること、第三にあそこの土をなめてみると確かに少し塩辛いような気がすること、とこういうのですけれども、私はそんなことはどれも証拠にならないと思います。ところが私はハマナスをとうとう見つけませんでした。もっとも私が見つけなかったからといってハマナスがあそこにないというわけにはいきません。もし反対に一本でも私に見当たったら、それはあるということの証拠にはなりましょう。ですから、やっぱりわからないのです。火山弾の方は、端が少し潰れてはいましたが、半日かかって、とにかく一つ見つけました。見つけたのでしたが、それはつい寄付させられてしまいました。誰に寄付させられたのかっていうんですか？誰にって、校長にですよ。どこの学校？ええ、どこの学校って、正直に言っちまいますとね、バラ海キツネ小学校です。驚いてはいけません。実は、バラ海キツネ小学校をその昼過ぎすっかり参観してきたのです。そんなに変な顔をしなくてもいいのです。キツネに騙されたのとは違います。キツネに騙されたのなら、キツネがキツネに見えないで女とか坊さんとかに見えるのでしょう。ところが私のはちゃんとキツネをキツネに見たのです。キツネをキツネに見たのが、もし騙されたものならば、人を人に見るのも人に騙されたというわけです。ただ少しおかしいことは、人なら小学校もいいけれど、キツネはどうだろうということですが、それだってあんまり差し支えありません。まあ少し、あと聞いてごらんなさい。大丈夫。キツネ小学校があるということがわかりますから。ただ、くれぐれも言っておきますが、キツネ小学校があると言っても、それはみんな私の頭の中にあったというので、決して嘘ではないのです。嘘でない証拠には、ちゃんと私がそれを言っているのです。もし皆さんがこれを聞いてその通り考えれば、キツネ小学校はまたあなたにもあるのです。私は時々こういう勝手な野原を一人で勝手に歩きます。けれどもこういう旅行をすると後で大変疲れます。ことに算術などが大変下手になるのです。 ですから、こういう旅行の話を聞くことは、皆さんにも決して差し支えありませんが、あんまりたびたびうっかり出かけることはいけません。まあ、お話を続けましょう。なあに、本当は、あのバラやススキのいっぱい生えた野原の中で、ハマナスなどを探すよりは、はじめから、狐小学校を参観した方がずっとよかったのです。朝の1時間目から見ていた方が参考にもなり、また面白かったのです。私の見たのは、今も言いました通り、午後の授業です。1時から2時までの間の第5時間目です。なかなか狐の小学生には、しっかりしたところがありますよ。5時間目だって一人も飽きてるものがないんです。参観の模様を詳しくお話ししましょうか。きっとあなたにも大変参考になります。ハマナスは見つからず、小さな火山弾を一つ取って、私は草に座りました。空がキラキラの白い鱗雲でいっぱいでした。茨には青い実がたくさんつき、かやはもうそろそろ穂を出しかけていました。太陽がちょうど空の高いところにかかっていましたから、もうお昼だということがわかりました。また実際お腹も空いていました。そこで私は、持っていったパンの袋を背のから出して、すぐ食べようとしましたが、急に水が欲しくなりました。今まで歩いたところには、ひととこだって流れも泉もありませんでしたが、もしかもう少し向こうへ行ったら、とにかく小さな流れにでもぶつかるかもしれないと考えて、私は、背のの中に火山弾を入れて、めんどくさいので掛け金もかけず、締め皮をぶら下げたまま背中に背負い、パンの袋だけ手に持って、またぶらぶらと向こうへ歩いて行きました。何べんもバラが垣根のようになったところを抜けたり、ススキが植え込みのように見える間を通ったりして、私は歩き続けましたが、野原はやっぱり今まで通り、小流れなどはなかったのです。もう仕方ない。この辺でパンを食べてしまおうと立ち止まったとき、私はずっと向こうの方で、ベルの鳴る音を聞きました。それはどこの学校でも鳴らすベルの音のようで、空のあの白い鱗雲まで響いていたのです。この野原には学校なんかあるわけはなし、これはきっとにわかに立ち止まったために私の頭がシーンとなったのだと考えてもみましたが、どうしても心からさっきの音を疑うわけにはいきませんでした。それどころじゃない。今度は私は子供らのガヤガヤ言う声を聞きました。それは少しの風のためにふっとはっきりしてきたり、またにわかに遠くなったりしましたけれども、いかにも無邪気な子供らしい声が呼んだり答えたり、勝手に一人で叫んだり、わーっと笑ったり、その間には太い底力のある大人の声も混じって聞こえてきたのです。いかにも何か面白そうなのです。たまらなくなって私はそっちへ走りました。サルトリイバラに引っ掛けられたり、くぼみにどんと足を踏み込んだりしながらも、一生懸命そっちへ走って行きました。すると野原はだんだん茨が少なくなって、あの スズメの片びらという一尺ぐらいの煙のような穂を出す草があるでしょう。あれが大変多くなったのです。私はどしどしその上をかけました。そうしたらどういうわけか、にわかに私は棒か何かで足をすくわれたらしく、ドタッと草に倒れました。急いで起き上がってみますと、私の足はその草のくしゃくしゃもつれた穂に絡まっているのです。私は苦笑いをしながら起き上がってまた走りました。またばったりと倒れました。おかしいと思ってよく見ましたら、そのスズメの片びらの穂はただくしゃくしゃにもつれているのじゃなくて、ちゃんと両方から門のように結んであるのです。一種の罠です。その辺を見ますと、実にそいつがたくさん作ってあるのです。私はそこでよほど注意してまた歩き出しました。なるべく足を横に引きずらず、抜き差しするような具合にしてそっと歩きましたけれども、まだ20歩も行かないうちにまたばったりと倒されてしまいました。それと一緒に向こうの方でどっと笑い声が起こり、それからわーわーはやすのです。白や茶色や狐の子供らがチョッキだけを着たり半ズボンだけ履いたり、たくさんたくさんこっちを見てはやしているのです。首を横に曲げて笑っている子、口を尖らせて黙っている子、口を開けて空を向いてハーハーハーハー言う子、跳ね上がって跳ね上がって叫んでいる子、白や茶色やたくさんいます。ああ、これはとうとう狐小学校に来てしまった。いつかどこかで誰かに聞いた、バラ海狐小学校へ来てしまったと、私は真っ赤になって起き上がって体をさすりながら考えました。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。ここでお知らせです。第11回明日を紡ぐ朗読会、サブタイトルは80年時の重さ。朗読は私福山秀美と朗読グループイーマ、そして歌に武田千佳さん、伴奏宇都宮優里さん、ハンド伴奏者の平野陽平さんもゲストで参加してくれます。入場は無料です。8月1日金曜日午後2時から海南のびのすでお待ちしています。心のしおり、次回は8月5日火曜日午後6時30分からの放送です。